時刻は15時を回りました。ここからはチュラコス株式会社プレゼンツの未来スタイル研究所、研究員の渡ると
エディです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここ未来スタイル研究所では、ワクワクする新しい未来の生活を想像することを目的に、さまざまな活動を行っています。毎週たくさんの研究テーマを探求し、皆さんと新たな未来を作っていきたいと思います。しかし、未来スタイルを築くことは簡単なことではありません。世界は毎日大きく変化していきます。そこで私たちは過去を振り返り、今に感謝し、ワクワクした未来を研究していきたいと思います。毎週火曜日の15時 FM 那覇のスタジオから1時間生放送でお届けしていきます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。すいません、ありがとうございます。
ちょっとね、第1回目でね、ちょっとねパタパタしちゃってますけど。
そうなんですよ。記念すべき未来スタイル研究所、うん、第1回目ということで、緊張してますか？
緊張してます。
緊張してます。あー、もう僕も緊張しててね、このミキシングてんですか、これ初めてやるんですけれども、まあ、慣れないなりにね頑張っていくのでね、うんうん、ぜひ皆さん心優しく聞いていただきたいですね。
はい、お、なんかツイキャスからもハローとチバリよーって来てますよ。お、
ありがとうございます。
嬉しい。
あ、白石エリカさんハローって。佐藤越しのぶさん、チバリよーって、初回頑張ってねって言ってますね。いやー、ありがとうございます。頑張りましょう、
頑張りましょう。
ね、ちょうどねさっきこの、うん、スタジオの入れ替えの時にですね、前やってくださってたパーソナリティの方がエディちゃんを見て、うん、あ、チュラコスだって言ってくれ てね、
うん、言ってくれたんですよ。
知ってたんですよ。
そう、
向こうの方がチュラコスのことを知っててくれてて、話を聞いたらチュラセーフを購入してくれたと、
うん、
先日かな、
うんうんうん、
店舗の方でチュラセーフを購入してくれたっていう、このまさかのご縁もここであったっていうことで ね、
すごいですね。そう、私たち同じ会社で、チュラコス株式会社という通販でコスメを売っている会社になるんですが、うん、その会社のメンバーで今構成している感じでやってます、うん、ね、知らない方もいるかもしれないので。
そうなんですね、
出会ってくれたら嬉しいですね、チュラコスに。
チュラコスっていうね、沖縄の化粧品、
うんうん、
販売っていうのはね、もうぜひそこから購入というか、まあ知っていただけると嬉しいですよ ね。
じゃあ、
いや嬉しかったですよ。
進んでいきますか。
はい、いいですか。
はい、いいですよ。
回ってますか。
はい、
はい、未来スタイル研究所ではメッセージを募集しております。番組へのメッセージはツイッターからはハッシュタグ未来スタイル研究所をつけて投稿してください。メールアドレスは番組アットマーク fmnaha.jp、 番組アットマーク fmnaha.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。
はい、また FM 那覇の YouTube と、あとツイキャスですね。そして最近話題の SNS アプリのクラブハウスでもスタジオの様子を生配信しています。ぜひそちらの方もお楽しみください。たくさんのメッセージ待ってます。お願いします。
さあ、準備が整いました。本日も共に未来を作り上げていきましょう。ここからは私たち2人に加えてゲストの方をお招きし、お話をしていきたいと思います。本日のゲスト研究員はこの方です。どうぞ。
どうもこんにちは、チュラコスのゆりのです。本日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日のゲスト研究員はですね、我がチュラコス株式会社から金城ゆりのさんです。簡単に自己紹介の方よろしくお願いします。
チュラコスのゆりのです。29歳です。どうぞよろしくお願いします。
簡単
簡単って言われたので簡単にしてみましたが、どうでしょうか。
ありがとうございます。ありがとうございます。チュラコスではどういったことをされてるんでしたっけ。
チュラコスでは SNS を担当しておりまして、インスタグラムの更新をしております。
インスタグラム、はい、ではどういったことを投稿されてますか。
チュラコスの商品の紹介だったり、沖縄の観光地やなんか有名なところ、沖縄のいい景色とかを載せているので、ぜひチェックしてみてください。
早くも宣伝した。
すいません。
チュラコスで出てきますよね。
チュラコスで出てきますので、
化粧品だけじゃなくてね、その沖縄の観光スポットとか、
そうそうそう、みんなに伝えたらできたらなみたいな感じでやってるので。
うん、はい、じゃあね、じゃあそんなゆりのさんと第1回目で頑張っていきましょう。
そうですよ、はい、記念すべく第1回、はい、
緊張しておりますが、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、よろしくお願いいたします。ということで、ここからですね、深掘りしていきたいと思うんですけれども、
はい、
早速じゃあ最近ハマってることとか趣味とかお伺いしてもいいですか。
あ、その前に、
はいはい、
おたるさん忘れてないですか。
あれ、なんだ、うん、
感謝の朝礼は、
はい、
あら、そうですね、失礼しました。
やらなきゃ。
びっくりびっくり、
大変失礼しました。
びっくり、
最初のね、すいません ね皆さん最初だからね。
あ、もう、はい、どこ見てたのかなっていう、はい、
しし、最初のコーナーに行きましょう。
はい、それでは本日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、
では早速次のコーナーに行きましょう。続いてのコーナーは
感謝の朝礼。感謝の朝礼とは何度やって方が多分多いと思うんですが、はい、説明しますね。
お願いします。
はい、私たちチラコスでは感謝の朝礼といって、朝礼の代わりにスタッフ全員で感謝の気持ちを伝え合うことをしています。身近な人に対する感謝の気持ちに気づけること、そして感謝を受ける喜びはやる気と自信をこれまでにないほど高めてくれます。感謝の朝礼を当研究所でも取り組んでいきますので、よろしくお願いします。ではまず私からいきますね。
はい、
私の感謝はチラコスの社員のダイエッターの、チラコス社員でダイエット頑張ってる皆さんに感謝です。最近あの感謝の朝礼の中で社員の方の一人が、旦那さんがオートミールを使ってダイエットしてるよって声があったんですね。でそれを聞いて、私もちょっとオートミールならできるかなと思ってやり始めたら、どんどんどんどん皆さんやっていて、だからもうお昼もみんなでオートミール食べたりとか、夕ご飯今日何食べたよ、オートミールでこんな工夫したよって共有し合ってるんですよ。
うんうん、
それがね、もうすごい、なんだろう、やる気にもなりますし、継続にもつながるので、皆さん、チラコスの皆さんとできて嬉しいなって思って感謝です。
わあ、素敵。オートミールを食べてるってことですか。
そうです、そうです。ご飯、白米の代わりにオートミールを食べてます。
すみません、オートミールって何ですかね。
なんか雑穀、ご飯ではないんですよ、うん、なんか穀物でできた食べ物なんですけど、なんか見た目は食べ物には見えないんですけど、なんかチンして水含んだらご飯みたいになるんですね。
美味しいんですか。
いや、なんかそのままだと美味しくないんですけど、うん、ちょっとアレンジしてお茶漬けにしたりとか、うん、そうやって食べてます。うんうんうん、
いいですね、健康にも気を使いながら。
はい、もう痩せます、頑張ります。
うわ、
もうチラコスの皆さんと一緒に痩せます。
頑張ります。
ダイエッターっていうの。
ダイエットって言いますよ。
へえ、一緒にダイエットを頑張る、
うん、
うんうん、人たち
のことダイエッター
言います。
チラコスはそのダイエッターの方と共にいろいろ活動したりしてるんですね。
はい、頑張ってます。オートミール、
いや、頑張ってください。
これが感謝です。ありがとうございます。
ありがとうございます。続いてはじゃあゆりのさん、
うん、はい、
お願いします。
じゃあ私の感謝はぜんざいに感謝です。
ぜんざい、
ぜんざい、
はい、私もチラコスのスタッフからね、美味しいぜんざい屋さんがあるよって聞いて、
うん、
そこに昨日おとつい行ってきたんですよ。うん、千日っていうぜんざい屋さん、わかりますか。
うんうん、は
い、
那覇の方にあるね。
あ、そうです、そうです、そうです。なんだあっちはどこだ、波の上のところのファミマ、
うん、
の向かいにあるぜんざい屋さんなんですけど、うん、
はいはい、
そこのぜんざいが美味しくって、しかも安くてめちゃくちゃでかいんですよ。
うん、
伝わるかな、でかさ。
なんかそのジェスチャーだとわからないかな。ジェスチャーだったらだから。
すごいんですよ、ボリュームが。
ボリュームがね。
はい、
はい、
千日っていうお店なんですけど、
うん、
たい焼きも売ってて、
お、
たい焼きも食べて、そこでもう美味しいかき氷とともにたらふく食べれたので感謝です。
素敵だな。あ、これは全財に感謝ってことですか。
そうです。
教えてくれた人じゃなくて全財に感謝ってことですね。
かき氷が美味しいので。
あ、なるほど。
はい、もちろん教えてくれた、あっちゃんが教えてくれたんですけど、あっちゃんにも感謝なんですけどね。
あっちゃんはこの SNS チームの。
そうです、そうです。同じ、
うんうんうん、
なんだろう、チームでいる、うんうん、友達じゃない、
仲間、ね、友達になっちゃった
仲間なんですけれども、そういい、いい情報を教えていただき、みんなも行ったことありますか。
あります。
千日、
千日すごい、なんか大学生入ってからなんですけど行き始めたのは、うん、結構行ってますよ。でも、
うん、
夏並びますもんね、あっちね。
そうなんですか。
夏並ぶんですよ。
私この間初めて行ったので、
そこも冬だから、
はい、
夏すっごい観光客とかも多くて外まで並んで、
え、
毎回そのイメージでしたか私は。
そうなんですね、うん、なんか昔ながら感も、
うん、ありますよね。あっちでぜんざい食べてるときにあの隣の人とかがなんか沖縄そば食べてた、食べたくなりませんか。
食べれませんでした。
そばもあるんですよあっち。
ぜ
ん
ざいの他にも
そばとか、 なんか普通に料理もあって、
うん、そうなんだ。
だからなんかいつもぜんざい食べながらなんかそば食べてる人見て、わそばも食べたいってなってで大判焼きとか匂いもめっちゃするじゃないですか。
そうなんですよ。
まあ、なんかねダイエッターにとってはねちょっとね、
ちょっと
ダイエッター、
ね、かき氷は溶けるので大丈夫。
あ、まあ、ゼロカロリー、
そうゼロカロリー、
おかしいな
ゼロカロリー。
じゃあかき氷ぜんざいだけ食べて、
そう
そそくさと痩せたらいっぱい食べれるようにね。
カロリーゼロだからね。
カロリーゼロだから。
あ、たい焼きもあるんですね。
ありますよね、
ぜんざい屋さんに。
はい、
昔から有名みたいですよ。
あ、そうなんですか。
母も知ってたので。
でも結構沖縄にあるじゃないですか、ぜんざい屋さんとかき氷屋さん、
うんうんうん、
その中でも有名なんですか。
有名だと思いますよ。なんか最近できてるぜんざい屋さんとかって、
はいはいはい、
なんかおしゃれな感じが多いじゃないですか。
わかる。
でもなんかもう昔ながらのぜんざいって感じのところなので、うんうんうん、いいですよね。
国際通りとかにね、あのシェーファーの里とかさ、
あ、わかります。
ふわふわのやつですか。
ふわふわのやつ、そうそうそうそうそうそう、ああいうものは聞いたことあるけど千日はね聞いたことなかったな。
でも有名ですよ。浦添那覇とかに住んでる人は多分わかると思います。
南部の方、ね、
南部の方は。
じゃあこの放送を聞いてる方の中でも全然知ってる方も
うん、いると思いますよ。逆にね新しくね行きたいので全然の場所教えてほしいですよね、うんうんうん、おすすめだよって。
いいですね、ここおすすめの全然ありますよみたいなあの北部中部問わずどこまでも行くんで、
うん、かき氷情報を募集中です。
お願いします。
お願いしますありがとうございます。最後じゃあ僕させていただきます、はい、今あれですね、もうチュラコス関係の話ですね、
はい、
まあ、僕もそんな感じなんですけれども、チュラコスの会社の中で毎週水曜日に福利厚生でトレーニングをしてたじゃないですか、
はい、
でそのトレーナーの方がよくボルダリングに行くということでですね、イーアスの中にボルダリングができる場所があるという情報をまあ聞きまして、で最近この親友仲いい友達もボルダリング行ってきたよって言ったから、あ、もうこれ行くしかないなと思ってもう今日ゲストで来た、行っていただいてるゆりのさんとね、はい、一緒にねこの前行ってきましたよね、
はい、
ボルダリングに、
はい、あのどこですかね、
浦添のところにある、うんうん、わかります、
プレハブみたいなところですよね。
あ、そうそうそうそうそう、一回イアス行ったんですよ、
うん、
イアス行ってちょっと雰囲気見ながら浦添の行ったっていう感じなんで、
うん、
よかったですね。
よかったです。
浦添のボルダリングめちゃくちゃ楽しかったです。
行きたいけど翌日ゆりのさんめっちゃなんか
手やばかったです。もう腕筋もう何もできない、車の運転に支障をきたすぐらいの筋肉痛でした、あれは。
いやー、でも
しなかったんですか。
軽くした、ちょっと一応した、しなくはないよねあれね。
する、
うん、確かにボルダリングってあれトレーナーの方も言ってたんですけど頭良くなるって言ってたんですよ。でやる前まではハーみたいな感じだったんですけど、やってみたらやってみたで頭使う。
うーん、そうなんだ。
あれ週5で言ったら頭良くなるよ。
じゃあ頭良くなりたい人言ってもいいかもしれないね、うん、
将棋が強くなるかもしれない。
ああ、
先を読む力とか言って、
そうそう、そういう系なんですね。
なんかね、
なんだろう、掴んでいいところが決まってるんですよね。
そうそうそうそうそう。
自由にトントントンっていくわけではなくて、
そうそうそう、
それはいけるじゃないですか、基本誰でもポンポンポン登っていくのは、うん、だけど岩がこういっぱいある中で色が分けられてるんですよ、
うんうん、
でこの色は例えばオレンジだったらオレンジしか掴んだらダメみたいな感じで捕まっていって、うんうんうん、で難易度がねまた分かれてて、うん、一番難しいのはもう、何これどんな人誰が行くみたいな。
そうそうそう、
そんな感じなんですね。 なんか番組とかでもやってる番組あるじゃないですか、はい、あのそういうボルダリングみたいな、
ま、
名前ね、ベース嵐とかやってるじゃないですか、うん、あれ見てるとなんか行けそうだなみたいな。
わかる、めっちゃわかる。
あれとは違うんですよね多分。
違う、なんかあれ見てたらさ、あ、お猿さんやみたいな感じで、
そうそうそう、なんか行けそうってね、
なりきれるやん、
うん、
いざやったらね結構難しかったね。
難しかったです、
筋肉痛多分相当したんじゃない。
やばかったです。 次行きたいってね、
行きたいって思ってたんですけど、ゆりのさんのこの筋肉痛がもう本当にひどいって話聞いて、私めっちゃ筋肉痛嫌いで、もう筋肉痛がやばいんですみたいな、もう手負傷したんですっていうのを聞いたのか、ちょっとうーんみたいな、ちょっともうちょっと迷おうかなって思って。
ちなみにゆりのさんは、2、3回ぐらいしか登ってませんでした。
あれ
、ね、そんなことないけど、あ、まあ、
3、4回かな。
そうそうそう、ずっとは無理です、あれ。もう手が本当に
一回登ってパーンって降りて、
疲れる疲れる。しかも結構初心者コースをやったんですけど難しい。
そうそうそう、それでも結構筋肉痛になるくらい楽しかったけど、まあきつかったし、
きついけど楽しい、とりあえず楽しいです、ね、
じゃあ今度誘ってください。
行きましょう、
行きましょう、
筋肉痛が治ったら。
なんかジャンプしてさ、掴むみたいなのもあって、いろんななんかアトラクションっていうか、あのボクシングのサンドバッグもあったわけ。
やりたい、
やりたいよね、
うん、
めっちゃ楽しかったんじゃない、あれ。
楽しかった、めっちゃ。
じゃあぜひ今度私も一緒に
行きましょう、
はい、
行きましょう行きましょう、
ぜひ、ね、3人翌日ね、筋肉痛みたいになっちゃうかもしれない
何もできない
って、ね、
いいですね。僕の感謝は以上です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日もね、たくさんの感謝に、うん、出来事に感謝ですね。
感謝、
ぜひ皆さんの感謝もメッセージにて教えていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。さて、ここからはゲストについて深掘りしていきたいと思います。早速お名前と年齢をお伺いしてもよろしいでしょうかってなってますね。
はい、先ほどもちょろっと言ったんですけれども、名前が金城ゆりのと申します。年齢が29歳です。
29歳、
よろしくお願いいたします。
お願いします。
ここですね、さっき飛ばしかけたところね。
そうですね、ドキドキ、ちょっとね、最初だからね、
ドキドキということで、まあここからはゲストのゆりのさんをね、深掘りしていきたいと思うんですけれども、うん、早速ですね、はい、趣味とか、まあ、最近ハマっていることをお伺いしてもいいですか。
趣味、最近ハマっていることはもう食べることです、完全に。あ、でもダイエットにもハマってますよ。
どっちなんですか。
食べることがやっぱり一番好きです。最近はですね、チャタンですか、
はい、
バクバク亭って皆さん知ってますか、うん、
はい、
ハンバーグの、
そうそうそうそう、あっちのハンバーグ屋さんに行って、私はもう感動しました。
え、大きいサイズ食べたんですか。
あ、ちっちゃい
サイズ、そこはちっちゃいサイズ。
ちっちゃいサイズですかこれ。なんかケーキを食べて行ったんですよ。
いや、すご
やっぱ好きですね、食べることね。
ケーキを食べた後にバクバク亭行こうってことで、バクバク亭行って、
うん、
あっちのハンバーグがめっちゃすごいんですよ。もう切った瞬間チーズがバッ
わ
あふれ出てくるだよだよ。
バクバク亭
ね
僕地元なんですよ。はい、茶炭なんで。
よく行くんですか。
いや、行ったことないです。あ、1回しか行ったことないです。
でもあっちめっちゃ坂じゃないですか。
坂、
なんか Google マップで行くとめっちゃ坂の道案内されて、うん、もう自分車横転するかと思ったんですね。本当に坂すぎて。でもなんか帰り道違うところから行ったら全然緩やかな坂だったんで、ナビに従わない方がいいかなって思いました。
それはあるね。 Google マップたまに変なとこ連れて行かれるもんね。
うん、びっくりしました。ま
あ、でもそれで知ったんじゃないですか、茶炭の土地感というか。
そうですね、坂がえぐってことが分かりました。
茶炭ってあんな坂道多いんですか。
茶炭坂すごいんですよ。だからチャリ乗ろうにも乗れないですね。
いや、あれは乗れない、うん、あれチャリだったら横転してますよ絶対。
横転好きだな。
もう絶対
何かあれば横転してるな。
絶対してる。
あれ焦げる人いないと思う、
うん、
エディも行ったの、バクバク亭は。
行きました行きました。
何食べました。
え、普通のハンバーグ。
チーズインじゃなくて、
チーズインにしたと思います。チーズインにした、
あれが一番ね、定番のナンバーワンみたいなことですとか、うんうん、私もそれにして。
しかもなんかこの景観がめっちゃいいじゃないですか、うんうんうん、超高台にあるから、なんか海も見えて、なんかすごい綺麗で、ちょうどなんか夕暮れ時5時半とか6時前に行ったんで、
うんうん、
夕日落ちるところ見ながらご飯食べながら、うん、チーズも溢れながらって感じでした。
あのチーズが溢れながら、
いいね、いいこと言うね。あそこさ、景観が売りじゃん、もうこの見方、うん、風景というか、行った時土砂降りだったもんね。
あ
もう ね、
土砂降りでね、もったいないですね。
ハンバーグ美味しかったけどね。
後でじゃあ写真見せますね。
あ、いいところ、
こんなだったよって。
最高。
夕日こんなだったよって。
それ見ながらハンバーグ食べようかな、テイクアウトで。じゃ
そしたらもう一緒かな。
一緒かな。
一緒かもしれない。
逆にお二人のおすすめのお店とかありますか。
おすすめのもここ美味しいよってとこですか。
何がいいんですかね。ジャンルにもよりますけど、ハンバーグですかやっぱり。
ハンバーグはバーターバッパーなんてバクバクて、あのハンバーグでもいいですよ。私ハンバーグ大好きなので。
じゃあ、あれがいいんじゃないですか。好きな食べ物って審査厳しいじゃないですか、はい、それぞれの好きな食べ物のナンバーワン沖縄ありますか。
はいはいはい、はい、あ、自分の好きなものの食べ物の沖縄のお店ナンバーワンってこと、
うんうん、
あこれはね、俺一時期ラーメン巡りしてたんですよ。
うん、
あっちこっちのラーメン巡ってて、うん、でいつの間にかつけ麺が好きになってて、
あ、男の人多いですよね。うん、
でつけ麺が好きになったら今度梅つけ麺食べたいってなって、うん、行き着いた先が八連ですね。
ああ有名ね。
行ったことないです。
読谷のあの八連っていうあのつけ麺屋さんがあるんですけど、はい、梅つけ麺ね、めっちゃ美味しいから。
気になる。
梅つけ麺めっちゃ美味しいから本当に。
酸っぱいんですか。
酸っぱくない、あの酸っぱさの梅干しのあれじゃなくて、うん、ちゃんと甘さもあって出汁も取れてるし、もうラーメン屋さんだからその出汁もしっかりしてるんですね、
うんうん、
で麺も多分麺にこだわりがあると思うんですよ。
うーん、
その麺もうまく絡んで美味しかったですよ。
行きます。
行きます。
はい、ありがとうございます。
並んでないんですか。
あんま並ばないかな。あの前はゴーパチ通りにあったんだけど、
うんうん、
あまりにも人気すぎてちょっと移転して大きいお店にね移ったんで、今はスイスイちょっとあの回転数も早くね入れると思うので、八連僕はおすすめですね。つけ麺好きな方とかだったら知ってるかもしれないですね。
慶次郎しか行ったことないですね。つけ麺は
出た慶次郎
慶次郎っていうところも有名なんですか。私知らないんですけど
慶次郎は学生に優しいんですよ。
あ、そうなんですね、
うん、もうワンコインで食べれるっていう500円でね、あの混ぜそばっていうのが食べれてすっごく美味しいです。美味しいし量も美味しい。
私もラーメンめっちゃ好きなんですよ。つけ麺はあんまり食べないんですけど、ラーメンはめっちゃ美味しいのは浦添にあるあれ名前忘れちゃった、
あら、
ん、石工風のラーメン屋さんです。わかりますか。
石工風聞いたことある。石工風ってでもそば屋さんじゃ
ない。そば屋さんなんですけど、うん、そこからでけん、なんだろう、修行した人がやってるラーメン屋さんがあるんですよ。浦添ショッピングセンターの近くにあるんですけど、
はいはい、
席も3、4、5、6席ぐらいしかなくて、もういつも外人さんとか普通の学生とか大人の方でずっと並んでるんですけど、もうぜひ行ってほしいです。
石工風
ラーメン
浦添にある。
浦添にあります。私はあそこのラーメンが一番美味しいです。行きます。ぜひ。
ありがとうございます。
本当になんかパイタン系もがおすすめなんですけど。
鶏パイタン。
はい、鶏パイタン、はいはいはい、全然あの辛いやつとか担々麺とかもあるので、担々麺もでも普通に美味しかったです。石工風と一緒で10回行ったらお箸もらえるんで。
お箸、前箸、
前箸のこの刺繍が袋になってるやつがいっぱい並んでて、
そんなのがあるんですね。
そういうの面白いですね。
すっごい美味しいですよ。
何回か来たらこれプレゼントします的な。
私のもあるんで探してください。お長いデッド。
あ、お店に置いてあるってことですか。
置いてます、置いてます。
あ、そういうこと。
あります。
あ、もらえるんじゃなくて、
置いと、もらってもいいんですけど置いとけもできるんですよ。
置いといて使うときに使うみたいな。
そうそうそうそう、
来た時に。すごい面白いですね。
ぜひ行ってほしい。もう分かんない、つけ麺は八連が一番かもしれないけど、ラーメンは絶対石田君だと。
これ何見れるの。普通にオナガエディットの箸が
探してあると思います
飾られてる。面白い。
私がエディちゃんのお箸を勝手に使うことはでき
ない。いや、いいですよ、いいですよ。許可します。
許可します。
でもダメですよ、なんかラジオ聞いてる人がね勝手に使ったりとかしたらダメですよ。
やりかねないよ。
やりかねない。やばい。てかもしかも今あんまり言いたくないんですよ、並ぶから。行っちゃったノリで
行っちゃったね、
うん、あんま知られたくない、押しすぎて。
わかる、そういうとこあるよね、
うん、
あの秘密基地みたいなね。
秘密のね。
うわー、行っちゃったね。
行っちゃった、悔しい。
行きましょう。
私は行きます。行きましょう。
行きましょう、行きましょう、う
ん、ぜひ連れて行きます。じゃあ、
ありがとうございます。
ボルダリングの後にね。
あ、最高ですね。ちょうど浦添ですし、
浦添だし、
浦添観光しながらって
。あ、ぜひぜひ。私が地元がね浦添なのでね。
いいじゃないですか。あ、そこがじゃあエディのおすすめのスポットですか。
そうですね、ラーメンだとね。そうですね。
他は。
私本当に死ぬ前に食べたい食べ物でも、もう永遠に毎日食べれる食べ物でもあるんですけど、うん、スパゲッティがめっちゃ好きなんですよ。パスタ、 の中でもスパゲッティの麺、うん、でミートソースのトマトミートソース系が好きなんですね、
うんうんうん、
で最近美味しいって思ったところがギノワンにあるペペペってお店です。ペペペ
かわいい。
ペペペ
ペペペ、ほうほうほう。
ゴーパチ沿いにあるんですけど、すごいちっちゃなお店に見えるんですけど、うん、中入ったら結構広くて、であのラクレットチーズ溶かしてぬくわってやってくれるんですよ。伝わります？
伝わる。
チーズ溶かして
伝わる
麺の上に、うんうん、もう最高ですよ。
ゴーパチにあるんだったら結構見かけてるのかな。
いや見てる。でもちっちゃいんですね、看板とか。この見た目はちっちゃいけど中に席がある感じなので、あんまり目立たないかな。でもすっごい美味しいです。
でもペッペッペだったらゴーパチですぐ見つかりそうだよね。
あ、見つかります。もうペッペッペって書いてます
え、ひらがなペッペッペ。
あ、違う英語ペッペッペ
いいかもしれないですね、
うん、
ペッペッペ
めっちゃおすすめです。なんかいい感じのお店なので、なんかね記念日とかにもいいかもしれないですね。
あ、それぐらいいい感じのお店なんだ、
うんうんうん、ランチもあるので、
はいはいはいはい、
ぜひ、
まあ、パスタ屋さんいくつかありますけれども、うん、その中でもやっぱそこが一番だったんですか。
最近わっ美味しいってなったのがそこでしたね。
お長いエリット一押しのペッペッペ、うん、
ペッペッペ
行きます。
行きましょう
行きましょう
ぜひ。
ありがとうございます。
はい、
これは何でしたっけ、ゆのさんの。
そうだね、好きな食べ物からのこの話になっちゃいましたね。
すごいいい情報をもらいました。ありがとうございます。
ありがとうございます。ゆのさんどこ出身でしたっけ。
あ、私は糸満です。糸満の三輪っていう地域なんですけれども、
三輪、
はい、もう一番下です。キャン岬とかそこら辺の地域なんですけれども。わかりますか。
わかります、わかります、
はいはいはい、三輪
なんとなくね。
なんとなくね、そうだね、
三輪地区って言ってね、17ぐらいのね部落が合体して三輪地区って言われてるんですけど、そっちの出身です。
おい、17くらいの部落が、
はい、
合体して、
合体っていうか、そう、17くらいの部落のことを三輪地区って言うんです
よ。へ
え、じゃあ大きいんですね。そうそう、地区自体は
結構でかいです。
へ
え、ぜひ遊びに来てください。
どこで遊ぶとこありますか遊ぶとこありますかっていうのは語弊があるな。
山と海があります。
ありますね、
はい、
し
っかり、そうそう、畑が多いので結構ね、なんだろう、最近自然と遊ぶ人って多いじゃないですか、
うんうんうんうん、
ぜひ三輪にはおすすめですよ
自然と遊ぶ人ね、
はい、
多いですよね。
渡るくんとか、ね、
あ、
自然としか遊んでない気がしますよね、
はい、友達いないみたいですね自然としか遊んでない
自然が友達
そうですね、
いいことじゃないですか。
いいことですよ、もう心がでかいですから。
本当に三輪いいとこですよ、畑が多くて。
他にあります、なんか地元のこれおすすめとか、こういうとこいいよ、住みやすいよとか。
住みやすい、あ、みんな仲がいいってことですかね。
あ、いいですね。
お隣さんとかも普通に野菜持ってきてくれたりするので、
なんか昔ながらですね。
そうそうそうそう、でもたまにピンポンって入ってくるのでちょっとドキッとしますよね普通に
ならではですね、
仲がいいからの、
うん、そうそうそう、それはあるんですけど、
怖いな、でも急に来てね。
でも全然野菜とかくれて置いてきてくれるので、
じゃあ畑やられてる方が多い。
そうですそうです、畑がやられてて、うちのお父ちゃんも今かぼちゃを一生懸命育ててます。
かぼちゃって育てきれるんですね。
育ててますね、
すごい。
前ね聞いたら、もう大のかぼちゃ好き、かぼちゃ好きというかかぼちゃを育てるのが好きすぎて、うん、かぼちゃからもう目が離せないっていう。
もう朝のね5時ぐらいから畑に行って、帰ってくるの6時で、8時には寝るっていう私のお父さんのルーティーン
かぼちゃしか見てない一日みたいなそうそ
う、かぼちゃしか見てないっていう。
じゃあ弁当とかご飯とかも、
まあ、おにぎりを持ってかぼちゃに出会いに行きます
かぼちゃ見ながら食べてるんですか。
そうそうそうそうそう、
すごいな、
すごいよね、
私のお父ちゃん
すごい。私いちごめっちゃ好きですけど、いちご見ながら一日中は過ごせないです。
無理だよね、
絶対無理です。
さすがに無理よね。
恋してますね、かぼちゃに。
そうなんですよ、
会話してるよね。
会話してる、絶対。
でも本当に、でも畑が多い地区なので、あ、伝承菊わかりますか。
うんうん、
キクミネーション、はいはい、夜になったらそれがめちゃめちゃ綺麗ですよ。
それもね、そういったところならではですよね。
うんうん、ないですもんね、そんな隣伝承菊だよって、うん、ないですもんね
言わない言わない、見れないもん
すごい、じゃあ自然豊かなところで育った近所ゆりのなんですね。
そうです、近所ゆりのです、よろしくお願いいたします
ちなみにゆりのさんは畑今されてないですか、する予定とかは。
あ、家庭菜園をちょこっとしてて、
へー、
植えてますよ。
何植えてるんですか？
かぼちゃですか？
トマトです。かぼちゃはお父さんに任せて、私は簡単な、それこそほうれん草とか、本当に家庭菜園用の菜園用の小さいものとかパクって食べられるやつを植えてますね。
すごい。
え、それ自分で作って食べる？
そう。そ
う。うわ、
いいな。
愛情たっぷりよね。
うん。
美味しいんじゃないですか、相当。
美味しい。
美味しい、ね。食べること大好きだからね。
そうなんです。
もう育てていく段階でね、愛情をつぎ込んでいくもんね。
うんうん。
いいですね。すごいいいですよね、こういう自給自足ってなかなかできないじゃないですか。なんかね、でっかい庭がないとできないですし、なんか私の友達にも長崎の子なんですけど山の上に住んでて、でなんかもうスーパー行かないって言ってて、米も野菜もあの牛も飼ってるからスーパー行かないって言ってて、で一緒にその子とスーパー行ったんですけど、一緒に暮らしてたことがあってスーパー行ったんですけど、なんか野菜ってこんなに高いのみたいな言ってて、なんかすごい、なんか昔ながらのっていうか、自給自足ってすごいなって思いました。
いいですよね、その生活。やっぱいろいろ苦労もあると思うんですけど、やっぱ憧れたりしますよね。
だからね、もっと増やしていったら、もしかしたらゆりなさんもスーパー行かなくなるかもしれない。
今はトマトとほうれん草かもしれないけど、だんだんね、あのスーパーに陳列されてる商品の裏見たら、生産者ゆりのとか
ゆりのマーケットみたいな、
ゆりのマーケットみたいな
売り出しちゃうかもしれませんね。
そうそうそう、もしかしたらスーパー売り出してるかもしれないんでね。
いいですね。
分からないですよ。
拡大していきますね、家庭菜園から、ちょっと、うん、はい、そうそうそう、徐々に田舎
ならではで、庭地区ならではですね。そうですね。
いや、いいと思いますよ。
いいな、
農業したいよね。
したい、
農業したいよね。めっちゃしたい。
簡単なことではないけどね、自分で取って食べる野菜ってね、もうめちゃくちゃ美味しく感じますもんね。
今から何植えたいとかあるんですか？
今から私いちご植えたいです。
わ、
ね、やってました、やってました、お家で。
あ、
やってました。
育ちました？
育ったんですよ。でもやっぱ難しくて、なんか水入れすぎたらすぐ枯れちゃうし、でなんかこう完熟のタイミング逃すともうすぐ腐れちゃうんですよ。だからもう、あ、これいいのかな、どうだろうと思って2日経ったらもうぐじゅぐじゅみたいな。
あ、難しい
んです。難しいんですよ。しかもめっちゃ鳥が食べに来るんですよ。やっぱ美味しいって分かってるんだと思います。 だけど
鳥もね、
鳥もね、
鳥ちゃんもね、
うん、やっぱ自分で取ったイチゴはすっごい美味しいですよ。
育てます、ネットかけます。
ネットかけてぜひ。ちっちゃいプランターでやってましたよ、こんぐらいの。
家の中ですか？
外、ちょっと外で、
ベランダとか、
庭がないので、ちっちゃいプランターでやってたんですけど、全然できました。
それでイチゴ育つんですね。
はい、
へえ、いい。
ぜひ
やりましょう。
じゃあ今からゆりのさんはイチゴを育てる、
はい、
で今はトマトとほうれん草を育ててる、
はい、
まあ、ゆくゆくは畑を持つようになるんですね。
はい、
最高ですね。
よろしくお願いします。
最高の自然との生活ですね。
はい、
いいと思いますよ。
では次の研究いっちゃいますか？
お願いします。
は
い、
それでは次の研究に行きたいと思います。私のニュースタイル。
うわ、かっこいい。
こちらのコーナーではですね、新しく始めたことや、これ未来スタイルだなーなんて思ってる自分の生活についてお伺いしていきたいと思います。ということでですね、まあ、先ほどからちらちら言ってると思うんですけど、そのゆりのさんのニュースタイル、新しく始めたこととか何かありますか？
一番は今朝活です。
朝活、
はい、エディちゃんと出勤前に朝早く来て仕事に、それから縄跳びをしてね、
うん、
一緒にやってるんですよ。縄跳び5分に、あとは YouTube 見ながらダンス、ダイエットダンス踊って、その後から仕事を始めるっていう、このルーティンで結構続いてますよね。
そうですね、3週間ぐらいやってますよね。
それがニュースタイルではないでしょうか？
あ、ニュースタイルです。
ニュースタイルです。
ありがとうございます。
なんかね、今までのダイエットとかだと運動する、でも自分でやるみたいな感じだったと思うんですけど、 YouTube 見ながらできるっていうのもね、すごいいいですよね。そうそうそう、簡単なね、有酸素運動のやつなんですけど、
無料でね、
うんうん、
できるっていうのがいいですよね。
感謝感謝。
でそこでまた一緒にこうやって頑張って支えていけるっていうのがね、
そうなんですよね、
何よりのあれじゃないですか。
ゆりのさんがねいなかったら続かないですよ、私多分。
私もです。2人だから楽しくできてる、
うんうん、
あら、混ぜて
ぜひ。8時出勤
からね。8時出勤ですけど大丈夫ですかね？
無理です、寝ます。そうそうそうそう、
7時15分ぐらいに家出てますもんね。
朝活してるんですね、
はい、
いいな。でも僕も最近するようになったんですよ。
お
朝5時半に起きて
早
っ。
あ、理想はね、
理想
理想
ね、5
時半に起きて白湯飲んでとかストレッチしてとか筋トレしてとかっていうの理想はねあるんですけど、ね、
うん、やってるん、
やってはしてないですね、
は
い、
頭ではやってる、
頭ではやってる、うん、はい、朝は7時に起きてっていう感じで、まあ、頭ではやってますけど、でも朝ってやっぱ早く起きるといいですよね、
うん、
気持ちいいです。
気持ちいい、
はい、
あ、スペシャルバージョンもしたんですよね。
そうなんですよ、朝活の
この3人でね、
3人で
そう
先週ですか、
はい、
朝5時出発、う
ん、5時宜野湾出発ですね。
5時宜野湾出発なので、うん、
もう4時半ぐらいには出てましたよね、
は
い、
なん
か
はね、そう、それで5時に大石林山に行ってまいりました。
よ、
知ってるかな皆さん、知らない人のために場所らへんどの辺でしたっけ。
あてはどこですか、
端っこです。
そうそう、辺戸岬のところです。辺戸岬の近くです。そこに行って、
うんうん、
でも大石林山のオープンが9時、9時とかだったんですよね
9時半、
9時半です、ね、
9時半だったので、まあ早く行き過ぎたっていうあれなんですけども
まあまあノープランだったよね、うん、
計算外でしたよね。
計算外だったし、
7時ぐらいにはもう着いてましたもんね。
そうそう、その日ね昼からまあ予定別件があったので、うん、昼までにはまあチューブ帰ってこないといけないっていうことだったので、とりあえず朝早く出ようみたいな、
うん、
朝5時出発して、車の中でねエディが調べてくれて、大石林山あれ9時半からだけどどうする
あれみたいな。
でも実はね7時ぐらいに着いたんですよね。
そうなんです
よ、大石林山の時にねでどうするってなって、結局辺戸岬が近かったんでね、辺戸岬でちょっとチルしてきましたね、
う
ん、
時間ゆっくりしてね、
チルしてきました。最近チルっていう言葉を覚えたんですよ。
遅
え、本当に知らなかった。あーチルって
教えたらねもうずっと使うようになった。あのいろんな局面で使うようになった
、はい、
私今日チル
そんな使ってる人あんまいないですよ
そうそう、分かんないの、あまり詳しくは使い方はね、
そうそうそう、知らないんですよね。
だから私今日チルとか言って
チルしてくるって
どういうこと。
そう、でもチルでした。
いや、辺戸岬良かったっすね、うん、
めっちゃ良かったです。
私なんか初めて行ったんですよ辺戸岬、うんうんうん、なんか向こうに側に見えるあの与論島に感動しました。
あ、確かに
見ましたね、
うん、もう天気もねすっごい良くてね、
うんうんうん、
雲もないぐらいだったので、
その日ね神の日だったよね、
めちゃくちゃ最高、
うん、本当に清々しい朝、なんならもう朝のドライブが超気持ちよすぎて、
めちゃめちゃ
で、その行く道中でたまたまあの桜見かけたんだよね、
うん、
超満開の桜、あれどの辺だろう、国神、
国神入ってたと思いますよ、うん、でもどこって言えないですよね、うん、なんか公園みたいな感じではなくて、なんか民家の中に急に出てきましたもんね、
うん、国神なんとか公園の近くだった気がする、うんうん、
並木みたいになっててね、
めちゃめちゃ綺麗で、
いや最高の朝を迎えたよね、うん、あの時ね
びっくりしました。あれは
で、あの時たまたま、まあ、撮影も回して動画回してみたいな感じで、そうそうそう、桜を撮りの辺戸岬行ってチルして、
そう
大石林山でまたチルしてっていうね
使いがち、
朝からもずっとチル、
チルです。
あれはスペシャルバージョンでしたね、うん、朝活
本当に気持ちよかったです。明るくなるところを見れるのも最高だし、うん、
日の出がね、
はい、
うん、よかったな。
一日がすっごい長かったです、あの日、うん、なんか
充実しましたね、うん、
まだ12時みたいなね、うん、あの後にねこの辺戸岬行って大石林山も回って、でその後にもうちゃっかりね宮里そばまで食べて帰るっていう、う
ん
う
ん、フルコース、
フルコースでしたね、はい、あれは
フルコースで、
ちゃんと2時に
名護にあるね、うんうん、宮里そばっていう、
美味しかったわ、
美味しかったね、いやー
美味しかった、
あのコースを経たからこそ美味しかったんだと思うね、
うんうん、
もっと
結構ね山登りでしたもんね大石林山、
あ、そうそうそうそう、
ね、崖みたいな、崖っていうか ね、ちゃんと整備はされてるけど、でも私も本当に伝えても誰に言っても共感してもらえないんですけど、うん、大石林山の写真見返しても、うん、あと大石林山にいる時もだったんですけど、うん、偽物にしか見えなくて、この岩が、
あ、
ずっと言ってたじゃないですか、ディズニーみたいって、もう本当に偽物にしか見えないんですよ、うんうんうん、なんかそれぐらい岩がすごくて、なんか それが自然でできたってことを考えるとすごいなって、自然の力ってすごいなって、
うんうん、めっちゃなんか神聖な場所っていう感じもしたし、
うんう
ん、
しましたね、
結構な森だったんだけど動物とか虫がいなかったよね、
うん
うんうん、
全くいなかったよね、
それも超不思議ですよね、
確かにいなかった、
でもこれ行った方曰くそのヘビだったかなに出会う確率があるらしい。
へ
え。そのヘビに出会ったらいいものを持ってるみたいな、幸運ですよっていう。
会わなかったな。
会えなかったですね。
会いたかったね。
なんか生まれ変わりの岩みたいなのあったじゃないですか、中が穴、空洞が開いてて、3回通ったらあのなんか生まれ変われるみたいな、あれも良かったですよね。
あれめっちゃ良かったです。
3人でぐるぐるしたもんね。
そう、いい動画撮れました。
ゆろさんもね、あれぐるぐる回って生まれ変わりましたか。
生まれ変わりました。新しいゆりのになりました。
ニューゆりの
です。なんかね、今回はねちょっとショートコースをね
言ってもらう、
次回みんなで長いコース挑戦できたらなって思ってるんですけど、
コースがねこの短期中期長期か、短期中期長期だって、まあ、長期1時間半ぐらいか
で、トータルすると多分3ぐらいかかると思います。3時間1時間半の帰りが1時間半ぐらいなんで、はい
は
い
は
い、
あ、そっかそっか、まあ、結構長いコースだったけども、あれも自然を堪能できるって考えたらすごいよね。
そうですね、景色も良かったし、あとなんか口コミとかでも、口コミっていうかこの看板とかにもなんかずっと子供ができなかったけど子供ができましたとか、ずっとなんかこの悩んでたことが解決しましたとか結構あって、なんか触ったじゃないですか、なんか丸い石、なんかあれのところに書かれてて、うわすっごいなと思って、石のパワーをね。
いろんな石あったよね、その子宝に恵まれますみたいな、
形でね、なんかゴジラの石とか猫の石とかありましたよね。
楽しかった。探すのがなかなか難しくなかったですね。
悟空の石みたいなのもなかった？
あ、悟空岩ですよね。
あ、悟空岩か。悟空岩か。
あったあった。
まあね、そこの道中でなんかこの世界不思議発見みたいなね、感じの動画をね、
見せたいですよね、
皆さんに。エリーにキャスターしてもらいながら案内してもらうっていうことも、ね、
めちゃめちゃ上手だったのでね。
一つの思い出にもなりましたよね。
はい。よかった。お子さん連れてでもね、全然できますよね。多分小学生ぐらいなら全然登れるあれでしたよね。逆に私たちがおばさんだからなんかハハしてたのかもしれないけど、なんか小学生とかってことはトントントントンっていけそうですよね。
おばさんって言わないで。
すいません、
お怒るよおばさんが。
おい
皆さんお若いですからね。本当に、でも本当に自分の子供とかができたらね、そういう自然とかで遊ばせてあげたいなっていうの
を、そうですね、なかなか ね最近はね触れ合う機会もないですもんね、
思いましたね。まあ、これがスペシャル朝活、
朝活
またやりましょうね。
またやりましょう、
やりましょう、5時出発の、
はい、そうですね、頑張ろう。
スペシャル朝活をねしてきましたけど、他に何かありますか、未来スタイルだななんて。
未来スタイル、あ、でも最近始めたことがありまして、
これからのね、はい、未来スタイル、
これからの未来スタイル、ウクレレです。
おー、ウクレレ、
ウクレレってわかりますか、
はい、
ちっちゃいギターみたいなやつですよね。
はいはいはい、はい、弦が4弦しかないので、ギターよりはわりかし簡単にできるのかな。それを始めたんですけど、どうでしょう、まだチューニングしかできないんですが。
チューニングで止まりがちですよね、でも楽器って。でもあれいいですよね、音も気持ちいいし、だからこそチルにいいんじゃないですか。
チルしてますね、チルにしましょう。
めっちゃ良くないですか、畑耕しながらウクレレ
いいですよ。かぼちゃに聞かせてください。
あ、いいですね、
ウクレレ美味しくなるかもしれない。
美味しくなる、
あ、なんか歌ったらね、
いいって言いますもんね、
あのそこで作詞作曲してほしい。
あ、了解です。
かぼちゃの歌、かぼちゃの歌。お父さんに向けたかぼちゃの歌みたいな。
かぼちゃの歌、じゃあここで流しましょう。
あ、いいですね、
できたら
このかぼちゃの歌、
あの BGM で流したいです。
あ、了解です。
今流れてるこの曲、
あ、はい、かぼちゃの歌に、はい、
完成したらね、
あ
のかぼちゃの歌をぜひお聞かせください。
かしこまりです。
え、このウクレレは今チューニング、
はい、
で何か、なんか例えばギターで言えば G コードとかピアノのドレミとかっていうのは触ってはないですか。
私は C コード。
C コード
のみですか。
のみです。
じゃあ1音でもしかしたら音楽できるかもしれないからね。
実際今持ってきたいんですけどないんだよな。
あ、披露したいですか。
そうです、披露したいです。
あ、いいですね、
持ってくればよかったですね。 C コードの披露、
C コードの披露って、
うん、皆さん聞いてください。 C コード、いい、
それっぽく言うな、
ゆりのでしたって。
ゆりのでした。
え、いいね、
そう、ウクレレハマってます。ちょっと今まだ練習中なので、ね、 何か弾けるようになったら披露させてくださいね。
そうですよ ね、またね、ウクレレオタクみたいな感じでね、
うんうん、いいですね。
そうそう、なんかステイホームだったのでウクレレちょっと始めてみようかなみたいな、おうち時間
なるほどじゃないですか、はいはいはい、
それで始めてまだ、うん、できないんですけど
多いですよね。でも楽器始めたりとか、そうそうそう、かなんか新しいこと始めましたとかね、この機会にね、
家でね何かできないかなみたいな、うんうん、C コードだけ極めてみたら、
C コードだけ一応めちゃくちゃうまいですよ。
めちゃくちゃうまい
C コードめちゃくちゃうまいですよ。
じゃあ新たなステップスとして
そうだ、ね、
D コードとかもね、
そうだね、次の
行った方がいいですね。
次のね
次に行きますか、
うん、僕がね、まあ、キャンプしたりするじゃないですか、
はい、
でビーチとか行くと夜焚き火しながらウクレレ弾いてる人いるんですよ。
へー、
三振とか弾いてる人いるんですよ。
あ、いいな、
もうそれ弾いてほしいっす。
頑張ります。
うん、なんかねウクレレとか三振の花、ビギンの三振の花とかを弾いてて歌ってるわけ、みんなで、
うん、たまらんです
ね。めっちゃたまらんの。そして焚き火 のパチパチパチって音とともに
眠くなりますね、聞いてるだけで。
そうそうそう、みんな爆睡っていうね。
いいですね。
えじちゃん、わたるくんは何か楽器してますか。
あら、僕はギターをやってますね。
やってるんですか、
はい、
今現在進行中で、
はい、G コードだけですね。
そっちもかい。
僕もチューニング極めてまして、
うん、
チューニングはね、あの iPhone のアプリを使って、
うん、
これ、
すごい
合ってますみたいになって、で最近 G コードを覚えまして、で次の D コードをようやく弾けるなって、
うん、
感じですね。まあでもまあまあまあ、今長渕剛のトンボと、
うんうん、
あとエイトで香水、
うん、すごい、
あれ今練習しておりますので、またいつかどこかでね。
完成したらね。
そうそうそう、これ研究、ね、研究ですから、
うん、生放送で、ね、確かにね、生放送ライブとかね。
あ、そうそう、やりたいですね。
その研究もリアルですよね。イマジーコードしか弾けないっていうのもね、成長過程みたいなのも放送できたら面白いじゃないですか、
うんうん、確かに。
エディなんか弾けたよね。
ピアノをやってたんですよ。
すごい。
家に一応ギターと三線があるんですけど、私もこの2つチューニングしかできないです。
チューニングバンド組む？
チューニングだけのバンド組みます。
チューニングだけのバンド、
いいですね。
バンドしまーすって言って集客して、
チューニングして
みんなでチューニングしてるっていう、
終わり、
バンド
以上、私たち終わりましたってチューニングしました、
チューニングでしたみたいなね。いやー、まあそういうのも悪くないと思いますけれども、うんうんうん、まあエディちゃんはねそういったものも弾けるで、みんなも各それぞれね、うんうん、C コードとか G コード弾けるということで、うんうん、新たなバンドが結成される日が来るかもしれませんね。
いいですね、
しましょう。
はい、ありがとうございました。ということで、ここで一旦コマーシャルです。
さて、15時からお届けしている未来スタイル研究所ですが、そろそろお別れの時間がやってきました。本日の研究いかがだったでしょうか。
すごく楽しかったですね。
ありがとうございます。
初回放送に呼んでいただいてとても嬉しいです。
いやいやいや、もう初回ゲストでね、ゆりのさん来ていただいて、うん、本当に光栄ですね、
うん、ありがたかったです。
嬉しかったでございます。そこでね、まあ、軽く本日の研究をざっと振り返りますか、
うん、まとめましょうか、
はい、まず、かぼちゃですかね。
かぼちゃ、
ゆりのさんの
ね、パパですね。まあ、かぼちゃの研究をしていきながら、そして自分でウクレレを弾いていきながらね、かぼちゃを育てていくっていうところで、
はい、
でまたそのゆりのさんがウクレレを弾いて、僕はギターを弾いて、エディが三振とピアノ、
うん、
バンドが出来上がりましたね。
チューニングだけだけどね、
はい、チューニングバンド、
ね、
チューニングバンド。
あとはあれですよね、ゆりのさんの朝活、
はい、
私たちとやってる朝活も
頑張りましょう、
うん、毎日頑張ってスペシャルバージョンもちょいちょいつけながらやっていけたらいいですね、うんうん、
はい、
いいですね。なんか楽しみながらやったらいいですよね、
うんうんうん、
スペシャルバージョンみたいな感じで、この日はどこどこ行こうみたいな、
うん、
大石林山も良かったんですけど、他はないですか。なんかここで朝活したらいいんじゃないですか。朝ヨガとか
海にしたいですね。ビーチで朝ヨガ、ね、いいですね。
ビーチで朝ヨガ
したい、
いいんじゃないですか。結構あり、
あり、
次はあの沖縄の綺麗なビーチかどっかで、
どこだか
な、朝ヨガしながら、
うんうん、おすすめのところも教えてほしいですよね。
あ、いいですね、
こっちで朝活したらいいよって、
うんうんうん、
新たなスタイルですね、朝の活動っていう未来スタイルが研究結果として出てきました、
はい、
そうですね。 ゆるさんどうでしたか、初回ゲストとして。
いやもう本当に緊張したんですけど、このお二人がとてもしっかりしていて私はとても楽しめました。ありがとうございます。
ゆりのらしさんらしい感想でしたね。
いい感想でしたね。
ゆりちゃんもう本当好き。
違う。まあまあまあ残りわずかなんですけれども、
はい、
まあ、これからもですね引き続き未来スタイル研究所、この時間かな、
はい、火曜日の15時ですね、
うん、1時間生放送でお届けしていきますのでね、ぜひ皆さんなんかおすすめのリクエスト曲でもいいですし、
うん、
沖縄でこういう活動されてますよとか、沖縄でこういう未来を作り上げていきたいですよっていう、このね、素敵な方たちがいればご紹介していただけたらなと思っておりますので、
はい、
またよろしくお願いいた
します。お願いします。
はい、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。